3番伊藤陽一です。議長の許可をいただきましたので通告により一般質問させていただきます。県内の児童養護施設やグループホームの卒園生及び市内の未就労青年青少年の自立支援に関してお聞きいたします。下野市では I ターン U ターンを促進しており、若者世代の方々に下野市に移住定住していただくためにさまざまな施策を講じています。しかしそのターゲットは現在普通に生活を過ごしている方々が多く、気に入った移住先が見つかるまでは動くことは少ないと思います。このように現在の居場所がある方々よりも居場所に困っている青少年が移住先を選んでもらえるような施策を求めます。僕は、足利市にあります児童養護施設止水学園に不定期ながら8年間仲間と足を運び、子どもたちと触れ合ってきました。子どもたちと触れ合いながらお話をしながら、卒園後の彼らの自立安定した生活を送れるように導くことができないだろうかと感じたことがあります。そして児童養護施設の現状を知るために取材をさせていただくために、佐倉市の喜連川児童養護施設養徳園に伺って施設長と職員さんの協力をいただきまして取材させていただきました。皆様は児童養護施設をご存知でしょうか。訪問したことはございますか。児童養護施設とは、親と一緒に暮らすことができない子どもたちを受け入れ、寝食を共にし、小学、中学、高校へと進学しながら共同生活をしている施設で、県と国の支援で運営されています。入所対象者は父母が死亡、行方不明となっている児童、父母等から虐待を受けている児童、父母が養育を放棄している児童など、入所理由は親からの虐待が約6割、そのほか、親がいない児童、育児放棄などの理由がなっております。このような事情で、親と生活ができない、接触を許されない子どもたちがおります。県内の児童養護施設の数は11施設あり、1施設あたり約50人の児童生徒がおり、県内11施設合計でほぼ定員いっぱいの550名ぐらいの児童生徒がおります。また自立支援法グループホーム、居住型児童養護施設ファミリーホーム、家庭養護型里親制度等にも児童生徒がおります。この中で毎年30人から40名ぐらいの卒園生がいます。進学する生徒は奨学金、アルバイト等を利用して主な学費、生活費としております。就職する生徒は運転免許等を補助金で取らせていただき、就職に備えます。主に施設が斡旋する仲介する企業に就職します。最近の傾向としては人手不足の種の申し込みが多いようです。建設土木、介護福祉、ゴルフ場等が最近では多いそうです。もちろん社員寮を完備していることが最も大切な重要なことになります。就職の場合、立派に長期にお勤めをしている卒園生もおりますが、3年以内で離職する場合も全国平均同様に約4割おります。中学卒業後就職の場合の離職率も全国平均と同様に6割です。約6割おります。再就職支援も行っており、再就職する場合もありますが、施設側と連絡を取れない、情報を得られない卒園生もおります。なぜ取れなくなってしまうかというと、3回も4回も世話になれない、恥ずかしくて顔を出せない等の理由を聞いたことがあります。これは先生だけではなく後輩たちも対象になっています。その卒園生がどんな仕事をして生活しているか、寝泊まりはどうしているのか、卒園して就職が決まると会社の社員寮で生活します。しかし離職してしまうと社員寮を出ることになります。次の就職を探す条件として社員寮がある会社の中から探すことになり、2回目3回目となるとかなり狭き門になります。 この再就職までの生活は施設に戻り一時的に生活をする場合や友達の住居に間借りをして生活をしているようです。しかし間借り先を間違ってしまうと問題が生じます。本人は間違えた、騙されたと気づいていない場合もありますし、矛盾を感じつつも仕方がない、寝泊まりする場所がないんだからしょうがないのほか、苦しい時に誘われたりスカウトされたり等ジレンマを感じながら苦しみながらの仕事をする生活の場合もあります。しかしこの卒園生たちに安定した居場所があったなら人生が変わったと思います。共同生活ができる住居があり、社員寮に頼らず就職先を探すことができることをできることになり、狭き門が広くなります。興味のある仕事選びができるようになります。例えば花屋さんやケーキ屋さん、料理屋さんと社宅がない商店でも選択肢に入ってきます。やりたい仕事探しができればきっと離職率も下がる方向に安定してくると思います。また安全で安心できる住居があれば、もし仕事を辞めることになってもコンビニやスーパー等でバイトをしながら、市内の企業やハローワーク等で就職活動を行えるので、ジレンマを感じながら苦しむようなことがなく仕事に就くこともなくなると思います。そして若い働き者世代の卒園生たちには、働くことの喜びを感じ幸せな家庭を築ける大人になってもらいたいと思っております。その幸せな家庭づくりのお手伝いをすることはできないでしょうか。下野市ができることは、養護施設の卒園生を対象に共同生活やアパート暮らしができるような事情を理解してくれる大家さんや雇用してくれる市内の中小企業に声をかけていただき、当分の生活費を足長おじさん的にお手伝いできる、そんなことができないでしょうか。虫が良くないかと思うこともあるでしょう。しかしこの施策が成功し受け入れ受け入れ体制が整えば、毎年若い働き者世代が移住し就職し家庭を築き下野市に定住してくれます。足長おじさん的の効果は計り知れません。児童養護施設は下野市にはありません。しかし、保護が必要な子どもたちは下野市にも存在し、多市町にある、児童養護施設に預けています。県税などを通して間接的に施設の運営に協力はしていても、直接は支援はできません。もし、児童養護施設に対して恩返しができるのであれば、卒業生が仕事を持ち家庭を持ち家族みんなで幸せに暮らせる、そんな未来を抱けるように下野市が精一杯の後押しをしてあげることはできないでしょうか。その若い、労働者世代のアイターンを促進し、下野市内で生活して下野市内の仕事で汗をかき喜びを感じることができる若者世代の人口増につながる施策を強く望みます。では質問いたします。下野市の現状をお聞きします。現在下野市では児童養護施設の卒園者に対する自立支援制度はありますか。また自立支援、青少年に対する自立支援で足長おじさん的な支援制度を今後考えられますか。現在の居場所がある方々よりも居場所に困っている青少年を呼び込み自立し安定していただくための策が必要と考えますが、市長の、所見をお伺いいたします。次に青少年グループホームの開設について伺います。下野市には、自宅ワールが未就労の青少年がいると思われます。この若者たちに対して自立支援を行うということは、将来の引きこもりや生活保護対象者になるかもしれない、そんな若者たちを自立へと導くことなのだと思います。現在でも未就労の青少年の自立が問題視されていますが、近い将来必ず国の政策として講じていく問題になる子 事項と考えます。そして養護施設卒園者と未就労青年者の自立支援を行うグループホームの設立を望みます。養徳園施設長曰く、このプランは県内でもどこの市でも町でも考えていない、全国でも成功事例を聞いたことがないプランですと言っておりました。このプランを作り上げることで、若者世代の I ターンによる移住・定住を促進させ、かつ苦しんでいる未就労青年、青少年たちを救済し、自立に導く。この全国でも成功事例のないプランですが、近い将来には未就労青少年や児童養護施設卒園者の自立支援を目的として運営できる青少年グループホームの解説が必要と考えます。そこでお聞きします。下野市にも未就労の青少年はいると思われますが、下野市では五体満足だが心の病んだ未就労青少年に対する自立支援はございますか。下野市内の未就労青少年や児童養護施設卒園者の自立支援を目的として運営できるグループホームの開設が必要と考えますが、市長の見解をお聞きいたします。よろしくお願いいたします。以上になります。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
伊藤議員のご質問にお答えをいたします。まず第一点目の県内の児童養護施設やグループホームの卒園生の自立についてお答えをいたします。社会にはさまざまな事情により家庭で生活できない子どもたちがいます。そしてこうした子どもたちを保護者に代わって保護養育するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭を支援する仕組みを社会的養護と言います。この社会的養護の場としては、乳児院や議員からお話がありました児童養護施設などの施設養護と里親などの家庭養護があります。このような施設への入所手続きや里親への委託は児童相談所が公的責任の下で行っており、できる限り家庭に近い環境の中で安定した生活が送れるよう配慮されております。児童養護施設等入所児童はの多くは高校卒業後に就職することとなり、施設を退所して自立しなければなりません。また中学卒業後に就職する子どもや高校を中途退学した場合も施設を退所して自立しなければなりません。施設に入所していた児童が就職する際は住み込みや社宅への入居等が多く、何らかの事情でその職場を退職するときは退去を余儀なくされ、新たな居住地を確保することが困難を極めるケースも多々あると伺っております。また大学等へ進学した際も、学費の負担や生活費を稼ぐためのアルバイトの疲労から学業と両立がうまくいかず退学してしまうというケースも耳にします。児童福祉法では、児童養護施設等は退所した子どもたちの相談支援等を行うことも重要な役割の一つとされております。しかしながら、入所している子どもたち一人一人が抱える問題が複 雑多様化しており、施設の限られた職員数で対処者のケアを行うことは十分とは言えない状況と伺っております。そこで児童養護施設や里親等の社会的養護から巣立った人たちを対象として行う支援を行うことでアフターケアの充実を図り、対象者の社会的自立を支援していくため、栃木県が支援し、県内すべての児童養護施設、自立援助ホーム、里親団体等が出資運営する栃木ユースアフターケア事業協同組合が平成25年に設立されました。このようなオール栃木の取り組みは全国で栃木県だけだと伺っております。この事業協同組合においては対処児童からの生活就業上の相談支援や自助グループ活動の育成支援、大学等進学応援事業、市町や福祉事務所への各種手続きの支援、 DV 被害に対する専門機関への紹介、住宅確保のための支援、病院受診等の支援なども行っております。他にも昨年度からは若者のためのサロンを開催し、当事者たちが集まれる居場所づくりを行い、支える側から支えられる側になるなど、当事者同士の関係構築による活動を推進し、自立に向けた支援を図ることを目的に夕食会や交流会、リクリエーション等を実施しており、今後事業協同組合のますますの活躍が期待されるところであります。これらを踏まえまして、ご質問の1点目、児童養護施設卒園者に対する自立支援制度についてお答えをいたします。本市においてはご質問のような制度はありませんが、今ご説明させていただきました栃木ユースアフターケア事業協同組合が行う事業が児童養護施設等の対処者の自立支援の最善策ではないかというふうに考えているところであります。ご質問の2点目、青少年に対する足長おじさん的な支援制度についてのご質問でありますが、本市においては自立支援を目的とした金銭的援助の制度はこれはもう設定しておりません。栃木ユースアフターケア事業協同組合において生活資金の貸し付けや進学にかかる費用の助成などが行われておりますので、そちらの活用を進めていきたいというふうに考えております。また日本におきましても日本版グラミン銀行がこの秋本格始動するとの報道がありました。この銀行はバングラディッシュのグラミン銀行と同様な仕組みで、生活困窮者に無担保で小口融資を行うことにより、生活や自立に必要な支援を行う仕組みとなっております。すでにアメリカにおいても生活困窮者の企業や就労に効果を上げておりますので、期待したいというふうに考えています。ご質問の3点目、居場所に困っている青少年を呼び込み自立支援を行う定住施策についてお答えをいたします。定住促進は本市においても最重点課題の一つであり、推進していかなければならない重要施策であります。その中で定住化を見据えた自立支援につきまして、本市単独ではなく、まずはオール栃木として関係機関と連携を図りながら、支援が必要な方々に切れ目のない支援を進めていき、合わせて定住についても将来に向けて検討してまいりたいと考えているところであります。ご質問の2点目、青少年グループホームの開設につきましてお答えをいたします。 働きたいのに働くことができないという未就労の要因は、子どもの頃から人と交わることが苦手だったり、仕事のつまずきや相談相手の不足、精神的な問題などさまざまあります。自分の進むべき道が見出せない人や、仕事をしたいと思っているのに一歩を踏み出せない若者を支援するために、官民を超えた県内の支援団体とのネットワークを強めながら、問題を解決し自立をサポートする施設といたしまして、栃木若者サポートステーションがあります。栃木若者サポートステーションは、さまざまな理由で働くことが困難な若者たちのために、厚生労働省が行っている若者自立支援事業のための施設であります。社会情勢の悪化と雇用状況の厳しさを受けて、県内全域の若者支援を目的に、県内の若者支援団体が結集して設立された一般社団法人栃木県若年者支援機構が受託運営をしております。これらを踏まえまして、ご質問の1点目、心の病んだ未就労の少年に対する自立支援制度についてお答えをいたします。本市においては、統合失調症やうつ病、転換等を含む精神障害をお持ちの方に対しましては、障害者総合支援法に基づきまして、在宅、通所、入所、サービスを組み合わせ、障害をお持ちの方が自立した生活を送れるよう、関係機関と連携しながら支援を行っているところであります。また、引きこもりやニート、不登校などさまざまな悩みや問題を抱える子どもや若者、その家族の方などがご利用いただける相談支援機関といたしましては、栃木県子ども若者引きこもり総合相談センター、愛称はポラリス栃木があります。このセンターは、子ども若者育成支援推進法に基づく子ども若者総合相談センターと、引きこもり対策推進事業実施要領に基づく引きこもり地域支援センターとして運営されており、関係機関と連携して若者の自立をサポートしております。本市においても、今後ともこのポラリス栃木と連携しながら自立支援を行ってまいりたいというふうに考えております。ご質問の2点目、未就労の青年や青少年や児童養護施設卒園者の自立支援を目的として運営できる青少年グループホームの開設についてお答えをいたします。ご質問の第1点目で答弁させていただきましたが、児童養護施設卒園者に対する自立支援につきましては、栃木ユースアフターケア事業協同組合の事業により、生活や就職、進学等の支援を考えております。経済力が不足している退所直後や退所後の未就労の青少年にとりまして、進学や就職に伴う住まいの確保は最も高いハードルであり、就職先の選択を狭める要因となっています。アパートなどを借りる場合、一般的に保証人が必要となりますが、父母等に心身の障害がある場合や経済的に困窮している場合など、保証人になることが適当でない、もしくは協力が得られないなど厳しい現状があります。施設長が保証人になる制度もありますが、その中で賃貸住宅等の契約時の連帯保証期間は原則として3年、都道府県等が認める場合は最長4年という期間制限もあり、施設長が保証人になる場合にも限界があります。そういった事情もあり、社宅や寮付きの仕事を 選ばざるを得ない対処者も多いのではないかと考えます。議員ご提案の青少年グループホームは社会的養護者のセーフティーネットとなりうる施設であり、住む場所の確保は就労支援にあたり必要不可欠な要因となると考えます。しかし賃貸住宅への入居が難しい高齢者や障害者、被災者、低所得者、失業者などを対象とした住む場所の提供といった政策は社会のセーフティーネットとして国や県の主導のもと国レベルの広域的な取り組みにより支援されるものと考えております。議員ご提案のグループホームもサロン的な役割や施設対処者が集えるような居場所としての機能も兼ね備えることになれば有効な施設であると考えます。県内には情報交換をするためのサロン活動をしている栃木ユースアフターケア事業協同組合や栃木若者サポートステーション、ポラリス栃木などさまざまな支援機関があります。そのため本市におきましてはこれらの支援機関と連携を図りながら児童養護施設対象者の自立に向けた支援等を行ってまいりたいと考えております。
伊藤陽一君。
ありがとうございます。ただいまのですねお答えを伺いまして、ユースアスターケア、プライス栃木、栃木若者サポートステーション等と、連携を取って、今後、進めていくと、自立支援に協力していただけるということでお返事をいただけましたので、私はこれで、今回の質問の意義があったと思っております。どうもありがとうございました。